聖書を読み出します。聖書は新約聖書285ページ、ローマの信徒の手紙第8章の26節をお読みいたします。285ページ、ローマの信徒への手紙8章の26節。同様に霊も弱い私を助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。ある牧師先生が、本当に助けてくださいと心の底から叫ぶまで祈りというものはわからないというふうにですね、言った方がおられました。助けてくださいって心の底から叫ぶ時っていうのはどういう時なんだろうな、それはもう日知もさっちも行かずに、本当に四面楚歌になったりして一歩も踏み出せないという時かもしれません。人間というのはそこまでいかないと本当に神をですね、自覚できないものだというふうにその先生は言いたかったようです。そう思うとですね、私たちが本当に祈るという時にですね、切羽詰まって、本当にどうしようもなくなった時に初めて、助けてくださいという祈りができるとするならば、今の祈りっていうのは一体何だろうなというふうに思うのです。祈ることは簡単なようで大変難しいことです。祈りというのはお願いと違うからです。大抵私たちが毎日やってるのは祈りではなくしてお願いかもしれないと思います。私たちの祈りが本当の祈りになるときには助けてください、その時もそうですし、もう祈ることができないと思った瞬間、この時に祈りというのが初めて起こるのかもしれません。パウロはそのような時に霊自らが祈ってくださると言っています。しかも言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるというのです。このうめきっていうのは一体何だろうなと思うのです。うめきを持って取りなしてくださる祈り、それがある、もうこれ以上ダメだと思った時、絶望の中にあったとしてもそこに神の霊のうめきがあって、私たちは希望を与えてくださる、そのように読めるのです。神様がうめきを聞いてくださる、霊自らがうめいてですね、私たちを取りなしてくださる、そのうめきを聞いてくださる、このうめきがですね、私たちが本当に心の底から助けてくださいという時のうめきではなかろうかと思うのです。絶望の中にあって見る希望というのは、神様がそこにいてくださるということ、なぜ私たちは祈るのか、なぜ助けてくださいというのか、なぜもうこれ以上ダメだという視点をうめくのか、それはそこに神様がいて私たちのそのうめきや叫びを聞いてくださるからです。祈れなくなった時、どう祈るか分からなくなった時、その時こそが信仰が問われる時だというふうに言われました。神が共にある希望が見えていたら、そこで祈りっていうことができる。祈らないのはそこに神様がいてくださると信じてないからだ。そう思うと、私たちがどんな状況の中にあっても神を目の前に、そしてイエス・キリストの言葉を信じてそこにいるならば、祈りっていうのが始まってくるのだろうなと思います。私たち一人一人も今年も終わりを迎えようとしています。今年一年に本当に感謝して新しい年に神様の祝福を祈る、この祈りが本当に神様、私たち一人一人を助けてくださいという、そういう祈りになること、そしてこの世の中から戦争が本当になくなっていくこと、子どもたちが本当に健やかに成長できること、そのような中において本当の祈りというのをしていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人はどう祈っていいかわからない存在です。しかし私たちが祈れなくなった時に、神はその声を聞いてくださいます。どうか私たちの中で祈りが、叫びや嘆きや、また助けてくださいという懇願になった時に、どうかその祈りを聞き上げてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にあるキリスト教会、そこに集う信者、求道者、 牧師牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、最長ルーテル幼稚園、そこに住む子どもたち、施設職員を事故やケアわざ病気、新型コロナから守ってください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。